天の父なる神様、鬱陶しい中、困られて、志を与えられた私どもが、このところで礼拝を捧げることができます。恵みを感謝いたします。どうぞただいまから捧げます、すべての礼拝の技、祝福してくださいますようにお願いいたします。そして、このところ去って、この一週間の歩みをまた続けることができますように変えてください。私たちは御言葉の力をよく覚えております。御言葉は私たちを前に押し出し、また生きる勇気を与え、希望を与えられます。人生、大きな困難も、また困難もございますけれども、そして耐えられないような苦しみも、悩みもありますけれども、御言葉によって支えられて、信仰を持って、大きく大胆に、そして前に向かって進んでいけるように、今日の礼拝の時もまたそのようにして、あなたが私の魂に御言葉を語りかける機会としてくださいますようにお願いをいたします。しかしながら、この恵みの座に集うことができない兄弟姉妹たちも多くございます。健康がしておりますものがいましたら癒してください。老齢のように身体の自由を奪われておりますものがいましたら、どうぞ憐れみを分けてください。心が塞いでいて辛い思いの中で、あなたを見上げることもできないようにされておりますものがいましたら、どうぞその心を開いてくださいますように。勤労を余儀なくされたり、読んどころない所要があったために、ここに集うことができなかった兄弟姉妹たちを帰ってくださいますように。全世界でキリストを求める者たちが今日礼拝を捧げておりますけれども、今はこのように場所はそれぞれ違ったところにしておりますけれども、終わりの時、完成された御国で、あなたの前で一つの群れとなって礼拝できるように、その日を全ての全世界にあるキリスト信者が待ち望みつつ、今日の礼拝を捧げることができますように。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げ出します。
アーメン。
聖書はガラテヤの信徒の手紙5章2節から6節まで。ガラテヤの信徒の手紙第5章2節から6節まで。349ページです。ガラテヤの信徒への手紙第5章2節から。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁も怒りもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。パウロの語気はますます強くなってきています。 ここで私パウロは断言します。このように強く語ります。これは大変強い言い方です。パウロは離れていくガラテヤの信徒たち、敵対者になろうとしておりますガラテヤの人々に対して、4章の28節で、あなた方は約束の子です。このように申しました。敵対して生き、パウロから離れて行こうとしておりますガラテヤの信徒であっても、あなた方は約束の子です。アブラハムの約束を受け継ぐものですと。このように彼らを信頼してと申しましょうか。彼らが必ず戻ってくることを期待して語っております。と同時に、ここでは私、パウロは断言する。このことについては決して妥協しない。このように強く語ります。ガラテヤの信徒の中には、ユダヤ人のように割礼を受けなければ救われない。このように言う人々がおりました。あるいはそのように、教える者の教えに従う者が出てきておりました。ユダヤ主義、キリスト教と言われているものでありますけれども、その教えに屈する者が出てきておりました。パウロは、割礼そのものが有害であるとか、あるいは間違っているというふうには語ってはおりません。使徒言行録16章3節というところでは、使徒言行録の16章の3節というところでは、パウロはテモテという自分の弟子に割礼を受けさせております。このテモテは父親はギリシャ人、母親はユダヤ人でありました。普通は割礼を受けない、父親の意向が強ければ割礼を受けなくてもいい、あるいは受けない類の人々でありましたけれども、パウロはあえて手元に割礼を受けさせます。それはなぜかというと、ユダヤ人の間で伝道するためには、ユダヤ人として割礼を受けていることが便宜的に大切だと、このように考えたからです。ユダヤ人の間で伝道するためには割礼もあった方がよい。こういう考え方でパウロは手元に割礼を受けさせておりますから、割礼そのものが間違い、いやパウロ自身がユダヤ人ですから割礼を受けたものです。ここで問題になっておりますのは、割礼を受けなければ救われないという立場です。つまり、ユダヤ人のように割礼の儀式を受けなければ神の前で義とされないし、また神の前で神の民、神の国を受け継ぐ者にはされないという考え方に我々は強く反対をしているからです。パウロは割礼を受けて救われたいと思う人に私は断言する、これにもします。そういう人は立法全体を行う義務がある、このようにもします。ただ割礼の問題だけではない。信仰プラス割礼、まあ、信仰だけではなくて割礼も受けなければ救われないという人は、割礼だけではなくて立法全体を守らなければならない。私たちは勝手なことを考える者たちでありまして、信仰プラス立法の行い、そうしますと その立法の行いはまあまあの程度でいい、こういうふうに考えるわけです。他の人よりも少々ましなぐらいで立法を守っておれば救われる。考えてみれば、これ以上勝手で中途半端な考え方はありません。しかし神は立法によって信仰プラス立法というふうに考える人は、その立法全体を守らなければならないんだと。神様は立法をことごとく完全に守ることによって初めて OK を出してくださるお方だということです。そしてその場合にはキリストは何の役にも立たない。自分の力で完全立法を守って義とされなければならない者たちですから、彼らにはキリストは何の役にも立たない。キリストは縁もゆかりもない。そしていただいた救いの恵みも失ってしまうことになる。まさしくこれはあれかこれか二者択一ということです。他方キリストを信じて救われるというのは立法の行いを全く排除いたします。ユダヤ主義というのは立法プラス信仰、信仰プラス立法の立場です。キリストだけではダメだ、立法の行いも必要だ、割礼もなければならないという立場ですね。しかしパウロは今まで言った結論から、あれかこれか信仰プラス立法ではなくて、信仰か立法か、どちらかだ、どちらかを選ばなければならない。立法の行いによって救われるなどというと、その時にはキリストは何の役にも立たない、キリストとは縁もゆかりもない。立法によって救われようとすれば、立法の全体を守らなければならない。信仰か立法かといえば、それはあれかこれかどちらかだ、その両方でもないし半分半分でもない。これがキリスト教信仰というものです。私たち日本人の中にはこういう考え方があります。全力を尽くして天命を待つという考え方です。とにかく全力を果たす。けれども全力を果たせって言ったって、人間にはやっぱり弱さがあります。とにかく全力を投与してやれば、あとはもう神様にお任せだ。これが日本人の多くの宗教感覚ではないかと思うわけです。しかしパウロのここで言っておりますこととは、それはぶつかる、あるいは衝突するということに気づいていただきたいと思うわけです。あれかこれかです。信仰であれば、信仰に全てを委ねていくしかありません。立法に寄ろうとすれば、それは完全にことごとく守らなければならない。だから全力を尽くして、あとは天命を待つじゃなくて、全力を尽くすというんだったら、最後までやれ。これはパウロの考えですね。あとの少しは神様にお任せず、とにかく80、90は人間がやった後の10は神様のお任せだ。というようなことはありえないなと。聖書の神様は、人間が自分の手で救いを勝ち取ろうとすれば、勝ち取ろうとすれば、100% 自分でやれ。とおっしゃる方なんだ。残り数パーセントは神様に任せするっていうことや、それはその欠陥が、その間違いが、全体のようで結局は元も子もなくなってしまう。人間が自分の力によって救われるとすれば、自分の力で全うしなければならない。あとの少し神様にお任せなんてのは、それはありえないこと。しかし信仰によって救われるとすれば、それは神様に全て委ねていくしかないのであります。骨折に 私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて待ち望んでいます。私たちが要するに救われるのは、天国を勝ち取るのは、永遠の命を得られるのは、それは義とされた者の希望ですね。それは信仰により、そしてここでは霊により、御霊によりと書いてありますが、要するに御霊なる神様の御恵みによって、つまり人間の力じゃなくて霊である神様が私たちのうちに働いて、そして私たちはただ信仰によって永遠の命を受けるであり、神の国を相続するのだと言っているわけです。ここには人間の立法による技、立法の行い、善行、勤、あるいは文行、修行、あるいは禁欲、そんなものが一切入る余地がない、このように言っているわけでして、もう一度申します。あれかこれか、どちらか、信仰か立法か、どちらかしかない。ですから全力を尽くして天命を待つなどと言っても、それ神様はそんなものをお見せになってしまう、私は知らないと、そのようにおっしゃるお方だということをこのパウロは断言しているわけです。こういうところから私たちの宗教感覚と聖書の教えているところが随分違うなと気がついていただきたいと思うわけです。そしてやっぱりここでもあれかこれかですね。あれかというのは、それはパウロが言っておりますように、私たちは救われるのは信仰であって、そこには立法の行いの入る余地は一切ない。立法によって救われるとすれば、立法全体を守らなければならないし、それはもう不可能だと。それか、あるいはあれもこれも神様も自分の力もお邪魔でにして救われるというような、そういう考え方に立つか、あれかこれか、どちらかだと。ですから聖書は、パウロはですね、私パウロはあなた方に断言します、このように強く言った言葉の響きというものを皆さん感じていただきたいわけです。私パウロが断言する、それは私は妥協しない、このことについては譲歩しないと言っているわけです。となれば、それを聞いている私たちは今ここであれかこれかどちらかを選択せよと、このように言われているということになります。これは神様の御言葉の前に立つとは、そういうことなんですね。神様の御言葉の前に立つというのは、あれかこれかどちらかを選ばれと言われていることなんであって、そして私たちは神の恵みの方に、つまり義とされた者の希望、永遠の命、神の国を相続、神の子とされる、その希望が御霊により信仰に基づいて実現することを切に希望しているという、こちらの方を選択すること、それを選択する、決断をすることを求められているわけです。御言葉がそのように私たちの心に迫ってくるように、この御言葉は、この聖書の言葉は私たちに今語られているということを覚えていただきたいと思います。パウロはさらに言っております。6節に、キリストイエスも結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。今日はこちらの方、このことも皆さんのご一緒に学んでおきたいと私切に思っております。あれかこれかというのは 大変厳しい選択を迫るかもしれませんが、同時に6節では私たちのその信仰とは一体どういう信仰であるべきかということも教えられております。活性の運は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。この言葉を学ぶ前にこれによく似た言葉が記されているのです。それはコリントの信徒の手紙第7章19節。こちらの方はちょっと開いていただいた方が、いただいた方がいいのかもしれません。307ページです。新約聖書の307ページ。コリントの信徒の手紙第1、7章の19節。307ページです。コリントの信徒の手紙7章19節にはよく似たことが、今パウロはここでガラテの信徒の手紙の方で言っておりますのとよく似た文章が載っております。19節、かすれの有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。ということはどういうことでしょうか。信仰、かすれの有無は問題ではない、かすれがあるかないか、そんなことは私の救いには関係がないということですね。ユダヤ主義キリスト教徒たちは、割礼を受けなければ救われないと言っているけど、割礼の有無が問題ではない。実際パウロは割礼を受けました。そしてテモテにも割礼を受けさせました。しかし、ガラテヤの信徒たちには、割礼がなければ救われないなどという、このユダヤ主義の訴えは間違いだと断言してはばかりません。要するに、割礼の有無は、それは問題ではない。じゃあ何が問題なのか。大切なのは、コリントの信徒の手紙では、神の掟を守ること。ガラテの信徒の手紙の方では、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。つまりこれは、並べてみれば、分かりのように同じことを言っているわけです。つまり、活性の有無は問題ではなくて、大切なのは、神の掟、つまり律法を守ることが大切だ。そして、そのことは結局、愛の実践を伴う信仰のことだ。と言っているわけです。これだけ聞かれましたら、皆さんは、なんか矛盾しているように感じられるかわかりません。パウロ、今まで、律法の行いによって人は救われるのではない。信仰か律法かと言ってきたわけです。ところがここでは大切なのは神の掟を、神の律法を守ることが大切ですと言い、信仰と言いながら愛の実践を伴う信仰が大切です。これどういうことを言っているんでしょうか。もちろん言葉のあやではありません。つまり律法というのは私たちの救いのために絶対に必要である。義とされるためには律法の行いをしなければならないというのであれば、その律法の行いは徹底的に排除されなければなりませんけれども、じゃあ律法の行いは私にとっては無駄であるとか、あるいはそんなものは必要でないのかということではないということなんです。そうではなくて、私たちの信仰はそれは律法の行いを含む信仰だということになるわけです。つまり私キリスト者の信仰というのは、それは空っぽの無味乾燥の何にもない、ただ漠然と神様を信じているというだけじゃないということをここで教えております。律法か信仰かと言われば、ただ私たちは信仰だけです。しかしその信仰の中に律法が含まれている、あるいは律法の行い、神の掟を守ること、あるいは愛の実践というものが含まれている。 もうお分かりのように、律法というのは、それによって義とされようとするならば、その律法は私にとって有害です。けれども、私の信仰にとって、その律法を守るということが含まれるならば、それは私たちの信仰というのは、愛の実践を含む、伴う信仰というものになるんだと。もっと言いますならば、律法というのは、義とされるための条件ではなくて、そこで神様を愛し、そして隣人を愛する掟ということですね。掟。ですから、神の掟というのは、救われるための条件ではなくて、私たちキリスト者が信じて神様を愛し、人を愛するための道筋が記されているものということになります。これがパウロの律法理解なんです。今まで律法というのは救いにとって必要ではないということを強調してきましたので、何か律法というのは私キリスト者にとっては不必要だとか、あるいはかえって有害だと考える方がいるかもしれませんが、それは、とんでもない誤解でありまして。私たちは救われるための条件とはしないけれども、神様を信じて生きていくためには、律法というものは確実に必要である。律法が言っているところは、神の掟を守るということはどういうことかというと、愛の実践だということです。愛の実践とは、それは神様を愛することです。これはイエス・キリストご自身が私たちに教えてくださったところです。イエス・キリストは律法をその要約なさいまして、マタイの福音書の、これは今もう開いていただくのも結構ですが、22章34節から40節のところで、律法の教えは何が大切ですかといえば、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、神を愛すること。それから、自分を愛するように、隣人を愛すること。律法はこれに尽きると教えてくださいました。律法の要点は、要約は、この神を愛することと、そして隣人を自分のように愛することに尽きる。これが愛の実践と言われているものだということになります。かくして私たちは大切なことを教えられます。一つは、私たちはただ信仰のみということを教えられます。信仰のみということはどういうことかというと、神の憐れみのみ、神の恵みのみということです。ただ神様を信じて、義と認められるということを信じること。それは何を意味しているかと言いますと、私の救いに関して、神に全てを委ねるということです。私の救いに関して、ただ神様にのみ委ねる。それは出発点でありまして、同時に私の人生の全体、キリスト者の救いの道というものは、全て神様に委ねること。ですから、キリスト者の人生というのは、信仰によってのみ救われるというこの信仰は、神様に全てを委ねて生きるという信仰につながっていきます。私の人生にはいろんなことがあります。けれども、どういうことがあっても、ひたすらに神様に委ねまつる。なぜならば、私の救いに関しては、ただ神の恵みによるからです。信じた瞬間だけではありません。あらゆる時間、空間、私は生きていくわけですけれども、その間、神様に委ねて生きていくこと。それは信仰によって救われるという、この信仰が根っこにあるからです。信仰によって救われるということの、この信仰が深まれば深まるほど、私たちの信仰は神様に委ねて生きていくという、そういう道を歩まざるを得ません。私の 魂の救いは結局は全部神様の手にあるんだということであれば、皆さんはこれからいろいろ経験するようなことがある。私だったら受験もあれば結婚もある、あるいは就職もあれば、あるいはいろんなですね、病気をしたり、あるいは人生の苦難にあったり、年を取ったり、大きな事件に巻き込まれたり、いろんなことが私たちは経験するだろういないんですけど、その都度神様に委ねていく、それが信仰によって救われる者たちの姿です。はじめが神様によって委ねていくわけですから、その生涯にわたって神様に委ねて生きていくわけです。誰のことは今もすでにもしました。その信仰とは空っぽの信仰であります。キリストに結ばれてというのは、これはキリストにあってという単純な表現です。キリストのうちにあるものは、キリストの中に生きているものは、割礼の有無など問題ではなくて、愛の実践を伴う信仰こそ大切だと言われております。私はただイエス・キリストを信じて生きていくわけですけれども、その信仰というのは、それは神様を愛すること。そして、隣人を自分のように愛すること。なぜならば、隣人もまた神の似姿によって作られているからです。ですから、隣人というのは憎たらしくてですね、嫌な存在だと、そのように私たちにはつい思いがちなんですけども、しかし、隣人もまた神の似姿によって作られたものでありますから。彼を愛する、あれ彼女を愛するということは、それは所詮、神様を愛することにつながっていきます。このような人を愛、神を愛し、人を愛しながら生きていく。神を愛することの典型的な形は何かといえば、神に仕えることです。神に仕えるということはどういうことかというと、神様に従うということです。神様に従うということは、神を礼拝して、賛美して、感謝して、身を捧げていくということです。このようなありようというものが私の信仰であって、これは空っぽのうつろな信仰であるはずがない。ただ神様を信じているということは、なんかそれだけでは虚しくて空っぽのように感じますけれども、決してそうではないということですね。そういう信仰によって私たちは義と認められるわけです。今までは信仰によって義と認められるというところだけを強調してまいりました。しかし、パウロはここから、その信仰は中身がある信仰ですよと、私たちに教えてくれるのが、このガラテヤ信徒の手紙をこれから学んでいくところです。お願いします。天の父なる神様、私たちは信仰によって義と認められます。この信仰は、ただあなたの恵みを信頼して信じる信仰でございます。とすれば、私たちの人生そのものも様々な紆余曲折がありますけれども、ただ神の恵みによって、神の憐れみによって支えられ助けられます。どうぞ、私の魂を意図し救ってくださるあなたに信頼して、全く信頼して生きていけるようにしてください。その信仰は、ただ、口先で、頭で信じているというだけのものには決して終わることがありません。その全身全霊をもって、神を愛し、そして、隣人に仕えていくという、あり方の中で信仰は、具体的に豊かな形を私の前に指し示します。どうか、私の信仰が豊かなもの、多様なもの、そして素晴らしいものに成長し変えられていくように、どうぞ上からの御霊の働きかけをお願いいたします。今日の学びを感謝して、イエス・キリストの名を通してお願いいたします。
アーメン。